Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、今日のお客様は作詞家であり役詞家であり、最近ミュージカルの台本共同制作もしておられるという劉真知子さんです。ようこそ。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自転車好きな劉です。
劉さんも自転車に
大好きです。あ、はい、去年また買い替えて、はい、ちょこちょこ乗ってます。
どんなタイプの？
ね、16インチの、多分シマノだったと思うんですけど。
シマノ、フレーム、ブレーキはシマノですか？
そう。すべてシマノ製品じゃないかな。
シマノ、何色ですか？
ね、ベージュと、はい、茶色のツートンみたいな。
色にこだわりますか、自転車？
かなり。
あ、そうですか。はい、なんて自転車話をしにいらしたわけではないんですが、いきなり食いつきが良くてありがとうございます。今の曲は、マルグリットミュージカルの、はい、チャイナドールという曲なんですが、どなたが歌ってる音源だったでしょうか、ね。
以前宝塚にいらして、はい、今ミュージカルで活躍されてる春野すみれさんが、はい、この時のマルグリットという、主役をなさっていて、はい、彼女の CD ですね。
はい、今なんかちょっとこうチャイナドール曲聴いて、なんかネジでねこう動いてて止まっちゃうっていうような、止まっちゃうような瞬間が曲の中にもあって。
あります。
はい。あれをやっぱりこう、なりきって歌ってるシチュエーションだったのかな
と。そうですね。ちょっと、過去に、歌姫だった人がもう引退して、ドイツの将校に囲われていて、で、パーティーのお客様に壊れて、昔のあなたの歌を歌ってよって言われて歌ってるうちに、一瞬その過去が蘇って思わず、はい、でこう自分の息が止まってしまう瞬間があってっていう、まあ、結構芝居的な作りの、はい、レコーディングになってるんですけど、
はいはい、それでかちょっと曲は終わったのかと思ったけど、また始まったので、これはねじ巻きの人形だったんだと、やっぱりミュージカルの歌ってやっぱ劇的ですよね。
そうですね、やっぱり演劇的にできるっていうところがすごく面白くて、もともと私は普通の CD レコードの作詞家からデビューしたんですけど、ミュージカルも割と同時期から始めていて、普通の CD だとその一曲だけで世界を作らなきゃいけないんですけど、ミュージカルはもう物語があって、その力を、いただいてさらに上に行けるみたいな、その瞬間がとても面白くて、はい、小さい頃からすごくミュージカル映画とか、はい、サウンドミュージックとかがすごく好きだったので、うん、関われてとても楽しく幸せに思ってます。
そうですね、はい、私と劉真知子さんの出会いは、はい、ピッピというあれはどこ製のミュージカルだったんでしょうね。
原作はね、スウェーデンですけど、はいはい、コペンハーゲンで作られたものだと思いますね。作曲がコペンハーゲンの方で、デンマークでも上演されて、うん、もちろんスウェーデンでも上演されたものだと思うんですけど、うん、私曲もすごく好きな曲がいっぱいあって、はい、とっても大好きなミュージカルなので、はい、また ね、ご一緒にできたら嬉しいんですけど、
言わずと知れた、長靴下のピッピがね、主人公でね、楽しかったですよね。
楽しかったです。
はい。で、リュウさんは去年なんかミュージカルイヤーだったそうですが、どんな感じでお仕事されてたんでしょうか。
そうですね、ざっとごめんなさい、タイトル上げさせていただくと、はい、さっきのマルグリット、それからトライアングル、それからシラノ、それからこの森で天使はバスを降りた、それからパイレートクイーン、最後がシェルブールの雨傘と、新作を6本、翻訳訳詞をしたり、訳詞だけだったり作詞だけだったりとか、1年半か2年ぐらいかけてはやったんですけど、かなり立て続けに、でもまあこんな年は二度とないと思って
一気に幕開けちゃったんですよね。
そうですね、去年。そうですね、まあでも去年だけでだと思いますよ、そういうことがあるのは。
新作が重なるっていうの。
そうですね、あとはもうポツポツと地味にやっていきたいと思ってます。
いやでも一本書くだけでもかなりの準備期間をミュージカルって多分必要とするじゃない。ほら、そのために、外国に行って、その場所の雰囲気を見てこられたりもしてるんじゃないでしょうか。
そうですね。それもありますし、作品が上演されてるときは見ることもありますし、以前、 実は南谷さんの妹さんにご一緒していただいて、はい、ドイツのハンブルクまで、あのダンスオブヴァンパイアっていう、うん、あのドイツ語圏であの生まれたミュージカルを、はい、あのご一緒に見に行ったりなんかもしてるんですけど、
あのダンスオブヴァンパイアもかなりあれ映画、
そうですね、もう古い
ポランスキーのね、
そうそうそう
そう、そう
そう、そう、それで南谷さんと盛り上がって、はいはい、ご一緒に南谷さんとなぜかパリにも行きましたね。
そうでしたね。いやいや、そうそう。
楽しかったですね。
はい、そう、すごい楽しかった。そして、去年の3月、4月、赤坂アクトと日生でこのミュージカルマルグリッドは
見られてたん
ですか？そうですね。はい。ああ、そうですか。そう、それで今年はじゃあそれ引き続き、
はい、
まだこれから上演される、
そうですね、今ちょうど上演中なのが、あの帝劇でレベッカの再演と、はい、それからイカれた主婦という、はい、あのまたそれもオフブロードウェイのあのちょっと面白い作品なんですけど、それが、うん、ルーテアトル銀座の方でちょうど上演中ですね、
うん、あ、これ今まさに今やってるということですね、そうですね、この日本はね、
はい
はい、じゃあ、ミュージカルレベッカの、あの曲を紹介していただきたいんですが、
はい、レベッカというのは私という主人公が名前が出てこないんですけど、うん、彼女がその結婚して、すごい豪邸に行った時にそこに行ったダンバス夫人というあの家政婦頭の女性に、なぜか非常に辛い目に遭わされるという、はい、あの作品なんですけど、ミステリアスなあの作品なんですが、それの中のレベッカというダンバス夫人が歌う代表的な曲をお聴きいただければと思います。
レベッカは現在帝劇にて上演中です。作者はエリザベート、モーツァルト、マリー・アントワネットで知られるウィーンミュージカルのヒットメーカーコンビ、ミヒャエル・クンツェ過去脚本歌詞とシルベスター・リーヴァイ過去音楽です。そしてこの、あの作品は20世紀初頭の女流作家ダフネ・デュモーリアの同名小説から得たものです。あの原作のみならず、アルフレッド・ヒッチコック監督によるハリウッド映画のレベッカはあまりにも有名。これは私も見たことありましたね。怖かったですね。本当に幼心に怖さは染みついたというような映画でしたが、これは私という、さっきリュウさんもお話しくださいましたが、主人公とダンバーズ夫人との息詰まる心理劇となっている、そういう作品で、人知れず抱える苦悩を、マキシムというその男性の人知れず抱える苦悩も並行して描き、最後にレベッカの死の真相までを見事に描き出した作品です。でクンツェ&リーヴァイも認める山田和也、演出家の確かな演出と、リュウ・マチコの史上あふれる翻訳、訳詞が冴えるミュージカルサスペンスをご期待くださいませと、これはウェブからそのまま引っ張ってきた文章ですいませんけれども、そういうことに、なっております。今回マキシムを演じる山口雄一郎が歌っている神よなぜとか、それから私役を演じている大塚千尋さんですか、
はい、
はい、が歌ってる夢見るマンダレー、ダンバース夫人役を演じてるシルビア・グラブさんや、それから鈴風真由さんが歌ってるレベッカなど、はい、ミュージカル史に名を残す名曲が誕生しましたと書いてありますが、これ一昨年に初演されたんですよね。
そうですね、はい、3ヶ月日比谷のクリエで、
はい、
シアタークリエ、シアタークリエで、
はい、それで今回帝劇という舞台に舞台を移したわけなんですけれども、はい、初演となんかこんなところが変わったなというようなところを教えていただけますか？
そうですね、やっぱりマキシムというあの男性の新曲が増えたことと、うん、それからあのやっと、豪邸が豪邸になって、はい、非常にあのセットもゴージャスになりましたし、はい、あのオーケストレーションもすごく豪華で、うん、前はとってもコンパクトなミュージシャンでやってたんですけど、今回は弦も随分入って、はい、あの本当に音としても、うん、あのミュージカルらしい楽しめる、うん、あの編成になってますし、うん、でさすがにこの2人、ダンバス夫人が2人今回いらして、はい、でダブルキャストなりにそれぞれの工夫をされていて、
はい、
それぞれのやり方でこの主人公の私をこういじめ抜くんですね、はいはい、その怖さが違うスタイルで見られるという、 大変面白い思考になっていると思います。はい、
私、初演も見せていただいたんですが、シルビアさんのもうダンバース、すごい怖かったですからね。もう、衣装は、
黒の、ね、一色の。
はい、あ、そうですね。鈴風さんもかなり
迫力ありますね。
怖そうですよね。
両方とも拝見したんですけど、はい、お二人とも。鈴風さんはもうねっとりとした、はい、なんて言うんでしょうね、絡みつくような、はい、迫り方があって、はい、で、シルビアさんはもう瞬き一つしない、はい、表情を動かさない、うん、もうやる役になりきって、迫力のあるその歌声とともにまた恐ろしさを増していてどれだけ怖いんでしょうみたいな。
なんかちょっと夏頃やって納涼の感じもいいんじゃないかなと思うぐらいの、ね、そういうことですよね。
そうですね、
はい、お屋敷自体もやっぱり低劇だと奥行きがあって、
そうですね、もう高さも奥行きも、はい、本当に低劇ならではのうんサイズが実現できたので、うんうんうん、やっぱりその私子供の頃ああいう怖い古いお屋敷の、はい、映画を見ると、はい、どうしてみんな明かりを全部つけないんだろうと思ってたんですね。はい、その暗さというか闇というか、うん、全部には明かりつけないですよね、はい、ああいうこうところは、はい、そこに潜んでいる何か恐ろしさとか歴史とか、うん、いろんなこう人間のそのおどろおどろしたものも含めて、はい、闇に潜んでいるものも一つの主役なのかなっていう気がしましたね。
はい、建物自体に何かが住んでいるみたいなことですかね。
そうですね。で、うん、その中でも、ほら、部屋という部屋から、はい、影たちがお前を呼んでいるって歌われるところがあるんですけど、はい、もうそういう声に誘われて、はい、もうどうにでもなってしまうみたいなところまで追い、なってしまえみたいなところまでこう追い詰められていくっていう、そういうドラマがあって、最後にこう、うん、また違う展開が見えてくるという作りになっていますので。
あ、じゃあ、セットも今回はこう登場人物の一人みたいに。
そうですね、すごく豪華で、うん、奥行きがあるところ、がドラマをより深めていると思います。
楽しみ。なんか私こう喋っててもおととし見たのもうほとんど忘れてるような気がするのでやっぱりもう一度見に行きたいな。
ぜひぜひ
ですよね。
やっぱりなんかミュージカルって不思議なんですけど、はい、曲ってなかなか一回では覚えられないですよね、うん、誰でも。まあよっぽど耳の声が素晴らしい方は別として、はい、だから2回3回ってご覧になるとその音楽が余計体に染みて、うん、その内容を濃密に味わえるっていう、うん、そのストレートもまたもちろんそういう細部にねもっと目配りがいくとかそういう見方あると思うんですけど、はい、ミュージカルってやっぱりなんか不思議と音楽をより味わうために見に行くっていうリピーターの方の気持ちがすごくよくわかりますね、うん、
リピーター率高いですね。
高いですね、ミュージカルは。
あの曲良かったからもう一度聴きたいってやっぱり思います。そうですね。今のダンバース夫人が歌うレベッカも、はい、レベッカっていうところはやっぱり、こう、いつまでも耳に残りますもんね。
そうですね。やっぱり、リヴァイさんの曲はそういう、はい、なんて言うんでしょう。割と日本人に馴染みやすい叙情的な曲が多いので、うんうん、特にそういうふうに思いますね。
そっか。訳詞をされる時もやっぱりそういうなんか、グッとくる音楽に出会うとやっぱりなんか筆が乗るとか。
すごく嬉しいです。すごく幸せな、経験ですね。はい、大抵の場合先に、うん、あちらの方がレコーディングされたサンプルの CD をいただいたりするんですよ、うん、はい、それがまた皆さん素晴らしくうまくて、ああなんていい曲なんだろうと思いながら書けるのは本当に幸せです、
う
ん、は
い、
は
い、そっか。いや、その詩を生み出させる力が曲にあるというか。
ありますね。
あ、そうですか。
本当に大きいです。
うん、そっか。そんなような、リュウさんも、グッと来ているミュージカル、レベッカ、皆さん、ご覧になられてはいかがでしょうか。帝劇で今やっております。いつまでやっているんでしょうか ね、
4月から始まったので、はい、5月の24日までだったと思います。
24日まで。
はい。
もうすぐ終わっちゃうけど、でも、まだ2日間ありますよ。見に行かれてはどうでしょうか。